論として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし、神の言葉はつながれてはいません。ですから、私は選ばれた人たちのために、すべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまた、キリストイエスにある救いと、それとともに、とこしえの栄光を受けるようになるためです。次の言葉は、信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。聖書は以上です。
ご起立ください。チェックください。赤江牧師に4月の誕生者、
改めておはようございます。今読んでいただきました聖書の箇所は、使徒パウロが絶筆として残している愛弟子テモテへの手紙、その2つ目の手紙です。おそらく晩年、パウロは人生の終わりを迎え、やがて殉教を間近にし投獄されている状況の中で、手紙を用意して持ってきてほしいと、なお学びをの意欲を見せて、います。私がこの世を去る時は近づいたと、この4章では述べている箇所であります。そんな手紙の中で、私たちは2章の8節を今日神の言葉として中心的に味わいたいと思います。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。私はクリスマスにもこの箇所からメッセージをしたことがあります。ダビデの子孫として生まれ、さてこのイースターが近づいております。今年20日ですね。その毎年イースターの40日前をキリスト教会はクリスマスに勝って、大切に祝ってまいりました。で特にイエス・キリストのお苦しみを忍ぶ期間としていろんな呼び方をしています。私たちのプロテスタント教会では受難節、カトリック教会では四旬節、一旬は10日ですから四旬節、聖公会では大祭節、大意味の時というふうに言葉を日本で使います。英語ではもう一般的にレントと言うんですけども、それはレントの意味はその日が長くなる季節で、この時期春を意味する言葉です。元の言葉はラテン語やフランス語が40という数字から来ていますので、モーセのパラノの40年とか、あるいはイエスの40日の試みの期間とか、40の数字を大事にしているわけです。キリスト者にとってレントというのは、十字架にかけられた主イエスキリストの受難に思いを馳せながら、一年のうちで最も厳粛な悔い改め、あるいは収容、国旗精進に 励む大切な期間として受け止めているんです。求道者にとっては洗礼の準備をする大切な時でもあります。今まさに13日の洗礼を前に準備中の時でもあります。そしてイースター復活祭はキリスト教最大かつ最も古くから言われている祭りだと言いましたが、特にその前の1週間はこの十何節四旬節の中でも聖週間、清き週間、ホリーウィークですね、受難週として十字架に張り付けにされたイエス・キリストの苦しみと死を痛み、その喪に服し、深く神様に静まるための一週間でした。今日八節はその意味で最もこの時期を表すのにふさわしい御言葉だと言えると思います。そしてこの八節の中身こそがここで、私の福音に言う通りという福音そのものであります。福音というのは死が命に飲み込まれることです。普通命が死に飲み込まれてしまう、死んだら全部が終わりだ。でも福音はこの死が、あるいは死を命の中に飲み込んでしまう時だと言います。復活の書コリント人への手紙の15章の54節にイザヤ書の言葉を引用してパウロは書きました。しかし朽ちる者が朽ちない者を置き、死ぬ者が不死死なないし、不死を切るとき死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか。福音はまさに死が命に飲み込まれる聖書の言葉をしっかりと受け止めたいと思います。今日は2章の8節から3つのポイントで味わっていきます。1番目は死を覚えることの大切さです。まず死をこう自覚するその大切さについてでありますが、逆に私たちの国では古くから死を恐れ、あるいは死とまともに対決することを避ける傾向があります。そういう文化ですね。死のことを言うと不吉、縁起が悪い、できるだけ避けようとする。だから病院なんかに4という数字を避けますね。4という数字は各階から各部屋の各階の部屋番号にありませんね。で、あるいは42っていうのも避けますね。まあ語呂合わせですけども、できるだけ死のことは触れまいとするんです。そういう文化の中にある私たちですが、一方中世のヨーロッパでは逆ですね。ヨーロッパの古い賢人はこう言いました。死を覚えよ。今日はね、復活を覚えようという意味です。でもメメントモリ、ラテン語の死を覚えようという言葉は大変有名です。この世の生命を真剣に生きることを勧める。それはそのために死を自覚しようというんです。人間は通常これから先は不透明な未来を頭に入れて生きていくということが大変苦手です。 だから将来のことより現在、今の命、今の生を享楽することを求めます。桜が咲いて今や咲き誇って散り行こうとしているこの時期ですが、日本でもそれを若くして、メメントモリのような思いを歌ったお坊さんがおられますね。明日ありと思う心のあだ桜、弱に嵐の深のものか、明日がある、明日花見しようと。今晩のうちに嵐で雨で桜が散ってしまうじゃないかと。お前はまだ若いのになぜ出家して坊さんになろうとするのかと。引き止めるのに明日があると思うんですか。その時歌った歌が、明日ありと思う心のあざ桜、弱に嵐の吹かぬものか。まあ日本でもそのようにいろいろと自分のこれからをこの憂える、そういう思いの人もいるわけですが、一般的にはまあ飲めや歌えでどんちゃん騒ぎの花見で毎日過ぎていくというふうになりがちです。ですから本当の自己、自分の姿を見失う危険性にいつもさらされます。だから多忙を避ける、忙しすぎて、そういうことを考えてる暇がない、静けさの中で静寂の中で死に備え、死を備える必要があった。それがメメントモリ。聖書の伝道者の書に、旧約聖書に3章2節、生まれるのに時があり、死ぬのに時がある、すべてのことに時がある、神のなさることはすべて時にかなって美しいと言われて、私は伝道の書の読むのがとても好きですが、その7章2節に、祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方がいい、そこには全ての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ、結婚式に行くより葬式に行った方がいいよって。キリスト教の中世の古典的名著といわれるキリストに習いて、意味立ちよクリスチ、私は岩波から出る単行本を若い時に読んで、大変味わいました。で、神学校に行った時もよくそれを読みました。トマス・アップ・ケンピスが書いた有名なキリストに習いて、時々今でも紹介されること、一般社会で引用されることがあります。その中にこんな言葉があります。少し長いんですが、明日には、今日明日の明日ではなく朝のことを明日と、明日には自分が夕方まで行きつけまいと思いなさい、また夕べが来たらば明日までの生を約束されているなどあえて思ってはならない、それゆえいつも用意を怠らずに、死に不意打ちを食わされぬような生き方をしなさい、不意にまた予期せぬ時に死ぬ者が多い。次の柳中茂雄さんの記念会、納骨をしている時に救急車が通って、赤木さんが刑事を超えて、いつかわからないとは病院で言われていたけど、もうお見かけするとこはお元気で満面笑みをたたえて、本当にまだまだ100歳までは生きれるよねと言い合っている中ですが、 今入院中ですと、早見純君から聞いて、それからやがて原博明さんからお亡くなりになりましたという連絡をいただきました。本当に不意打ちを食らったような思いでした。そういえばいつかわからないということは聞いていたなというふうに思うわけです。トマサ・ケンピスはミザ・チョ・クリスティの中でこうも言っています。自分の死期をいつも眼前に保ち、目の前に保ち、毎日死ぬ心構えを怠らない者は祝福された人である。祝福された人ですから、よくそういうことを私言うもんだから、家内は祝福してくれませんね。またそんなことを言ってるんですか。一緒に連れ添う人にしたらそうだろうなと思います。死というのは軍隊で言えば、その名将軍、名将ですね、武士で言えば名将、希望に長けた優秀な戦略者であって、戦略家であって、奇襲作戦によって命を奪うことを好む。黒田官兵衛がそうですね、うん、だからこそケンピスは死に不意打ちを食わされないようにと、気をつけなさいと、普段から準備しておくようにと警告したのでしょう。死を覚えることの大切さは、昔も今も世の東西を問わず、クリスチャンであってそうでなくても大事なことだというのです。さて皆様はいかがでしょうか。二つ目のことはというのは、八節に死者の中からという言葉があって、読み思っていなさいとありますからね、死を覚えることの大切さをまず見たわけです。次に思うべきはキリストです。イエス・キリストをいつも思っていなさい。絶えず死を我が前に置くという詩編のお言葉がありますね。ダビデの歌があります。絶えず死を我が前に置く、そのイエス様をいつも思う。イエス様はどんなお方かということを三つこの八節の中で見ます。死なれた方です。十字架で死なれた方です。死別は悲しいものです。 いわゆる一般に別れそのものが悲しいことですね。春は別れの会う時、別れの時、いろんな出会いがあり別れがあります。つい最近私たちは佐野先生たちを送りました。私にとっては佐野先生とともに娘や孫たちを涙の中に見送りました。泣くまいと思ってましたが、やっぱり涙が溢れました。しかしそれは死別の悲しみとは違いますね。明らかに死別の悲しみではない。私はこの教会の長老でいらっしゃった岡崎修一兄弟と緑姉妹が、みゆきさんを、長女のみゆきさんをドイツから帰って、一人娘と帰っている中で朝起きてこれなかった、あの衝撃の訃報を今でも思います。今でも主人さんに会うと慰めようがない。死は例えようもなく悲しく辛いことです。しかも主イエス様は十字架にかけられて死なれました。呪いの木に恥さらしの 裸の恥を受けて、最も極悪な犯罪者が吊るされる木に虫のようにピンで貼り付けになるように、そういうむごたらしい死を受けました。バカミバカミ、どうして私お見捨てになるんですか。それは私たちの罪の身代わりとなるためでした。この十字架で死なれた方をいつも思っていなさい。思うべきは十字架のキリストです。イエス・キリストはまた死者の中から蘇った方であることをいつも思っていなさい。死別の悲しみや寂しさに押しつぶされてしまう、そういう私たち人間ではありますか。それを慰め、励まし、望みを与えていただく、そういう慰め、励まし、望みが与えられているのがクリスチャンです。イエス・キリストを信じる者にとって死は終わりではない。レントでイエスの死を思い悲しむことはそれで終わらないんです。悲しみの中で永遠の御国で共に生かされる約束があるからです。イエス・キリストは、使徒パウロがこの箇所でも他の箇所でも何度も何度も語っている私の福音というこの言葉、八節の私の福音、パウロにとってはみんなにへの福音だけど私の福音。そこでイエス様が持っておられた使命を要約しています。この八節は信仰告白の短い言葉でもあります。賛美歌の一節のようでもあったでしょう。同じことは11節から13節、鍵括弧の中も古代の信条、信仰の言葉ですね。同じことはピリピの2章の6節あたりの言葉にも言えます。当時、まだ聖書は確立してない時代に、初代教会の信徒たちは礼拝の中でこういう短い文章を賛美歌として歌ったり、あるいは唱和したり、一緒に読んだりしていたのでしょう。死者の中から蘇って信じるのに罪を許し永遠の命を与えてください、そのお方が世の終わりまでいつもあなたと共にいると約束してくださった。それを覚えていなさい。思いなさい。八節はダビデの子孫として生まれた方とあります。実はこの八節は原文によれば、そのダビデの子孫として生まれっていうのは後になってるんですね。死者の中から蘇りっていうのがまずのこの順番で言えば言われます。死者の中からの復活を述べ、次にダビデの子孫であることを確認しています。復活はこのイエス・キリストが神であることを宣言します。エホバの証人はね、イエスは神の子ではあるが神ではないと言うんです。ついでに言いますと、今日も使徒信条を告白しましたが、使徒信条は三位一体の神を告白する初代教会からの基本的な信仰の告白ですね。これは そのローマ教会が東西に分かれ、あるいはイギリスへ聖公会として分かれ、東方教会がギリシャ正教、ロシア非正教と変わっていっても共有している初代教会の信仰の告白です。西洋ローマカトリックに対する宗教改革が起こって、プロテスタントが起きて、プロテスタントのルター、カルバン、バプテスト諸教派が持っているのは聖書とともに信仰の告白、使徒信条ですね。三位一体の神を信じている。これが歴史的正統的キリスト教会の枠組みなんですね。これ外れたら異端なんです。モルモン教、モノミノとエファの証人ですね。そして統一教会などは、使徒信条を告白できないし、三位一体を信じていないどころか否定します。まあ、自分たちはキリスト教だと言っても、それ以外のキリスト教、信仰宗教ですね。カルトと言っていいでしょう。今、少し余談になりましたが、そのような、この、イエスは神の子であり、神ご自身である。それを、イエスが神である、神性を持っておられるということを宣言しているのは、この八節ですね。死者の中から蘇った。まずこれを八節は、順番として、ダビデの子孫として生まれるよりも先に言ってるんですね。イエスは神である。ダビデの子孫であるという言葉は、これはキリストが人間であるということの確証です。女から生まれると創世記にあり、しかもマリアから生まれる。しかも、ダビデの子孫だと。アブラハムの子、ヤコブの、ダビデの子孫であるということが、啓示の中にもあるように、大工、ヨセフは、ダビデの啓示の中にあり、聖書の予言が、成就、実現しました。約束されていた通りになったんです。私たち人間を救うために神は人とならなければならなかった。女から生まれなければならなかった。しかも罪を持たないで生まれなければならなかった。だから聖霊によって乙女マリアからお生まれくださった。ダビデの子孫として生まれ、神であり同時に人間であることが救い主のただ一つの条件です。人類を神に背いた罪から救うことができる、この方による以外に救いはなく、この方の名を置いて他に救いはない。聖書は言う通りです。キリストは神であり人であるお方です。キリストが人間である限り、私たちの弱さを感じることができ、味わってくださることができたのです。キリストが神である限り、罪を許す権威を持ち、そのような価値を持っているお方だということを表しています。だから初代教会のキリスト教信条だというんです。死ぬべき者が命に飲まれてしまうという福音、神の約束をこうして確信することができます。今私たちがいつも思うべきは、イエス・キリストだ、十字架にかかって死なれ、死人の中がよみがえった、ダビデの子孫として生まれたお方だということを、罪からの救い主だということを、この短い8節の中で読みますが、最後に この8節は私たちを早期へと招きます。思っていなさい。普通早期ということは言わないんですが、いつも瞑想する、それはとても大事ですね。カトリックの持っている良さは、そういう静かに瞑想するということを大事にする、そういう施設を持っていますね。私たちプロテスタントもまた同じようにそれを大事にする必要があると思います。いつも思っていなさい。思っていなさいという言葉はですね、実は8節の原文、ギリシャ語の最初では思っていなさいから始まるんです。そもそも思っていなさい、常に覚えなさい。スカウトの司会の言葉ですよね。覚えよう、常にいつもいつも思っていないといけない。じゃあそれをにこの訳しているわけです。新改訳では、今日前に言いました地上の別れの別離の悲しさを、まあ、私も味わい時に振り返り、過ごすんですが、家内と一緒に落ち込んでる暇がないねっていう、いつも次々とことがあるねっていうわけですが、ただそういうことだけではなく、この御言葉によるようにその地上であろうと死別であろうと悲しみを乗り越える力は、死に打ち勝つ復活の福音によって与えられているのです。イエス・キリストを救い主と信じる人は、キリストと共に死んで、一緒に死んで、キリストと共に一緒に復活の命に生かされているんです。11節を見てください。もう一つの信条として、もし括弧の中、もし私たちが彼と共に、キリストと共に死んだのなら彼と共に生きるようになる。イエス様は十字架にかかって死なれた2000年前のことですが、今私たちがイエス様を信じるとき、イエス様と一緒に死んだものと見ていただけるんです。ガラテヤの2章20節に、私たちはキリストと共に死に、キリストと共によみがえらされたものだと告白されている通りです。もしではなく、イエス様を信じている人は本当にイエス様と共に、もう古い罪の私は死んだのです。いや、そんなはずはないとか、そんなつもりはない。それだったらあなたイエス様は信じてないんですよっていうこと。信じてないことになるんですよっていうことだ。死んじゃったんです。お葬式だったんです。ね、同時に、それなら、死んだのなら、それで終わらない。彼と共に生きるようになる。これが、これを表すのが、この事実を事実とする、そしてそれを受け止めて、みんなにも自分にも、その通りですという表す形が、バプテスマ、洗礼なん。これはローマ書の6章にありますね。イエス様を信じるというのは、イエス様と十字架につけられたイエス様と死んで一緒にもう蘇っているんですよ。それがバプテスマですから、洗礼の準備をしている人、ああそうなんだということを確認してイエス様を信じるわけです。そういうことがもうすでになされているので、いつもですね。イースターの時だけではなく、 クリスマスの時だけにイエス様の誕生を思うんではなく、ダビデの子孫として生まれてくださったお方はいつもクリスマス、十字架について死なれたイエス様いつも受難者、復活されたイエス様いつもイースター、それを日々思い続ける。ですから福音のためにどんな苦しみや悲しみを受けてもそれに耐え、死に向かって成熟し続けていくんです。一度イエス様と死んでいるものですが、イエス様前に立つまでに地上で私たちはその人格が磨かれながら、信仰と品性が磨かれながら、だんだんとイエス様に似たものへと変えられていく。完全にはなりませんよ。でも天国では完全にしてもらいます。それが最上の技ですよと、去年ケロ礼拝で私が紹介したフォイベルス神父、上智大学の学長もされて天に変えられました。あの方の歌です。この世の最上の技、それは古びた心にこれで最後の磨きをかける、誠のふるさとへ行くために、天のふるさとへ行くために磨きをかけていく。年を取っていけばいくほど最後の磨きをかけているんですよ。最後の磨きほど仕上げは厳しいかもしれませんね。私もこの第二テモテの手紙を書いたパウルよりももう年を取っていると思います。私よりももっと年配の方は、私よりももっともっと今味わっている御言葉を深く味わっていらっしゃると思います。でも年を取ってから味わうことができるけど、幸いなことに若くってもそれを思う、死を覚えることができる。死だけ覚えるだけじゃなくて、イエス・キリストをいつも思っていることができる。レントの時だけではなくて、生涯ずっと洗礼を受けている人も準備中の人も、本当にこのイエス様を思い続けることができるんじゃないでしょうか。お祈りします。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストいつも思っています。私たちは真実でなくても彼は常に真実である。イエス様、アーメンたるお方が命を捨て命をかけてよみがえって約束を実現すると真実さをお約束くださいました。このレントに復活のイエス様を、十字架のイエス様と復活のイエス様をしっかりと覚えつつ、いつも深く味わいながら、この喜び悲しみ、喜びを知らない方、なんと不幸な人生かと思いながら、イエス様を明かしするものとしてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。聖さんをいたしましょう。西村先生のもと、長老師の皆様、